新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の14日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ステーブルコイン USDT 発行元のテザー準備金の内訳を明らかに。 NFT ゲーム開発でユニコーン企業にアニモカブランズが約97億円の資金調達。アメリカ司法省と内国歳入庁、暗号資産取引所バイナンスを調査と報道。著名投資家スティーブ・コーエンのファンドポイント72暗号資産に巨額の投資家。マイクロストラテジー 16.4 億円相当のビットコインを追加購入。チリーズのソシオス .com サッカーアルゼンチン代表、アメリカモータースポーツチーム、インドクリケット3チームとの提携を立て続けに発表。インド中銀非公式に暗号資産関連会社との関係を断つよう金融機関へ指示か。サムスンのギャラクシースマホ他社暗号資産ハードウォレットもサポート。マイクロソフト Azure ブロックチェーンサービスの提供終了を発表。フラクトンインドでのニアプロトコルのアクセラレーションプログラムにパートナー企業として参加。ファンズがファンズマーケティングスキーム初号案件公開、 NFT マーケットプレイスユニマを支援。
一つ目のニュースいきます。ステーブルコイン USDT の発行元であるテザー社が初めて USDT の準備金の内訳を明らかにしました。準備金の内訳は次の通りです。現金および現金同等物その他の短期預金無担保の約束手形が 75.85%、 担保付け貸付金関連会社に対するものはなしが 12.55%、社債、ファンド、貴金属が 9.96%、 その他の投資、デジタル資産を含むが 1.64% です。また現金及び現金同等物などの内訳も次の通りに明らかにしています。無担保の約束手形 65.39%、 自宅者預金 24.2%、 現金 3.87%、 リバースレポレート 3.6%、アメリカ財務省短期証券 2.94% です。そしてメディアブロックのなぜ実際の現金が準備金全体のごく一部しか占めていないのかという質問に対して、テザー社の法務担当者であるスチュワート・ホグナー氏は、現金及び現金同等物のカテゴリーの中で現金だけに焦点を当てるのは誤解を招きます。読者は実際の現金ではないものを流動性の欠如と混同してはならないと答えております。テザー社は監査法人ムーア・ケーマンをパートナーとしているようですが、今回の報告書がムーア・ケーマンによって監査及び証明済みのものであるかは明らかになっていません。続いてのニュースいきます。香港拠点の NFT ゲーム開発企業アニモカブランズが評価額約1000億円で約97億円の資金調達を実施したことを発表したというニュースです。アニモカブランズは F1 デルタタイム、ザ・サンドボックス、元 GPTM イグニション等のブロックチェーンゲームの成功や REVV やサンドなどの関連トークンの発表を経て、ブロックチェーン、NFT、ゲーム分野を牽引している企業です。またすでにタッパーラボ、オープンシー、ビットスキー、アクシーインフィニティなど多くの企業への投資で成果を出しています。そしてアニモカブランズはユニコーン企業になったことを記念して、投資家、主要パートナー、サポーターに NFT の発行を発表したとのことです。この資金調達ラウンドにはキングスウェイキャピタル、 RIT キャピタルパートナーズ、ハッシュキーフィンテックインベストメントファンド、アップワークスファンド、 LCV ファンド、フォービー、オクタバ、エラーストンキャピタル、パーニアル、アクシーインフィニティベンチャーズ、 SNZ、 リバティシティベンチャーズ、メタパースなどの投資家が参加しました。今回の資金調達はアニモカブランズがさらなる積極的な成長を遂げるための戦略的なマイルストーンであり、ブロックチェーンと NFT を利用してビデオゲーマーに所有権を提供し、ゲームをプレイして稼ぐ機能、プレイトゥーアーンやデジタルアセットの相互運用などの強力なメリットを実現していくことに利用していくために行われたとのことです。具体的にこの資金調達によって買収、新プロダクトの開発、戦略的投資の継続、人気ある IP の追加ライセンスの確保などに活用していき、 NFT やゲーム分野におけるアニモカブランズとその子会社のリーダーシップを確固たるものにしていくとのことです。アニモカブランズ共同創業者兼会長のヤット・シー氏は、キングスウェイ、RIT、ハッシュキー、フォービー、エラストーン、 ペレニアルなど NFT がオンライン上の資本と所有権を再定義するというビジョンに共感する戦略的投資家にサポートいただけたことを嬉しく思います。今回の戦略的な資金調達により、アニモカブランド社はアジアだけでなく世界の NFT 分野において最も価値のあるリーディングカンパニーの一つとして確固たる地位を構築していますとコメントしています。キングスウェイの創業者兼 CEO のマニュエル・ストッツ氏は、私たちは新興市場やフロンティア市場に対して10年近く投資をしてきた結果、破壊的技術の力を身をもって体験してきました。ビットコインや NFT を通じたデジタル所有権の出現は、新興国やフロンティア市場の貧困層にあたる30億人の消費者にとって金融包摂の最大の機会であると同時に、より分散化された公平なグローバルインターネットの機会であると考えています。私たちはこのビジョンを実現するために、やっと氏とアニモカブランド社の有能なチームをサポートできることを誇りに思い、このような世界的な投資家の方々と共に共同投資ができることを嬉しく思いますとコメントしています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所運営のバイナンスがアメリカの司法省と内国歳入庁からの調査を受けているとブルームバーグが報じたというニュースです。具体的なバイナンスの調査対象は明らかになっていませんが、一般的にはマネーロンダリングや税務犯罪の疑義があるため調査が行われるようです。またブルームバーグへ情報を提供した人物によれば、内国歳入庁の調査はバイナンスのユーザーだけでなく、バイナンスの従業員も調査対象にしているかもしれないとのことです。ブルームバーグの報道に対してバイナンスの公式ツイッターアカウントは、私たちは法的義務を非常に真剣に受け止め、規制当局や法執行機関と協調して取り組んでいます。また私たちはマネーロンダリング防止の原則と、金融機関が疑わしい行為を検知して逮捕するために使用するツールを取り入れた強固なコンプライアンスプログラムを構築するために努力してきました。そして私たちはアメリカをはじめとする世界中の法執行機関を支援してきた実績がありますと説明しています。現在バイナンスはアメリカの規制に準拠するため積極的に対応しています。例えばバイナンスは4月21日に元コインベース重役でアメリカ通貨監督庁重役のブライアン・ブルックス氏がバイナンス US の CEO に就任することなどを発表しています。続いてのニュースいきます。アメリカの著名投資家スティーブ・コーエン氏のヘッジファンドポイント72が暗号資産市場にかなりの規模の投資を行う可能性があるとメディアブロックが報じたというニュースです。情報筋によって提供された情報を元にした報道です。ポイント72の運用額は4月1日時点で約2兆4000億円に及ぶようです。情報筋はポイント72のベンチャーキャピタル部門であるポイント72ベンチャーズとヘッジファンド部門でのロングショート戦略の両方から暗号資産へ投資を行い、非常に総合的なアプローチをとっているとメディアブロックに伝えています。ちなみにスティーブ・コーエン氏は2020年にメジャーリーグのニューヨークメッツを買収したことで大きな話題を呼んだ人物です。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業であり、企業としてビットコインの購入を積極的に進めているマイクロストラテジーが新たにビットコインの追加購入を行ったことを5月13日に発表しました。同社が今回購入したのは1500万ドル、日本円にして16.4億円相当となる 271BTC で、その平均取得単価は 55,387 ドル、日本円にして約606万円となります。マイクロストラテジーの CEO であるマイケル・セイラー氏は、5月13日時点でのビットコイン保有総数が 91,850BTC、総額の平均取得単価が 24,403 ドル、日本円にして約267万円であることを自身のツイッターにて公表しています。続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するブロックチェーン企業チリーズがスポーツ団体およびチームとの提携を5月13日立て続けに発表しました。今回チリーズが提携を発表したのはアルゼンチンサッカー協会、アメリカモータースポーツ統括団体ナスカー所属のラウシュ・フェンウェイ・レーシング、インドのプロクリケットリーグであるインディアンプレミアムリーグ所属のロイヤルチャレンジャーズ・バンガロール、バンジャーブ・キングス、コルカタナイトライダーズの以上1団体4チームとなっています。アルゼンチンサッカー協会は今回の提携によりサッカーアルゼンチン代表公式ファントークンのローンチを発表しました。サッカー代表チームとして公式ファントークンを発行するのは初の事例となります。トークン発行は男女両チームともに行われます。なおアルゼンチンではアルゼンチン一部リーグプリメーラディビシオンに所属するクラブアトレティコインデペンディエンテもソシオス .com にて公式ファントークンをすでに発行しているということです。サッカーアルゼンチン代表公式ファントークンは今年7月に開催されるコパアメリカの前にローンチされる予定で、アルゼンチンのソシオス .com ユーザー先行で1枚無料にて配布されるということです。ナスカー所属ラウシュ・フェンウェイ・レーシングにおいても今回の提携により公式ファントークンの発行することが決定しています。リリースによるとこのチームのファントークン発行はアメリカのスポーツチームにおいて初の事例となるようです。なお韓国 PFL ではすでにファントークンを発行しているので、スポーツチームとしては格闘技団体を除いているようです。ファントークン発行第1弾の企画として8月8日に行われるレースにてマシンの塗装、チームユニフォーム、 P ピットのサイネージ等を投票によって決めるということです。インドプロクリケットリーグ、インディアンプレミアリーグはクリケットのプロリーグとしては世界最大の興行規模を有しており、このリーグに所属する8チームの合計ブランド価値は65億ドルに上るということです。現在シーズンは新型コロナウイルス感染症の影響で停止している状況であるということです。試合開催の見通しが立たない中、ファントークンの発行については発表はありませんでしたが、今回チリーズと提携したロイヤルチャレンジャーズバンガロール、パンジャーブキングス、コルカタナイトライダーズの3チームはソシオス .com にてファンエンゲージメントの向上を図るということです。補足をします。チリーズ運営のソシオス .com ではプロスポーツチームがファントークンを発行販売することで資金調達ができるプラットフォームとなっています。またファンはそのファントークンを購入することでクラブチームが行う投票企画に参加する権利やグッズなどを入手できる権利などが取得できるようになっています。続いてのニュースいきます。インドの中央銀行であるインド準備銀行 RBI が国内金融機関に対し、暗号資産取引所や暗号資産トレーダーとの関係を断つよう非公式に求めていると関係者の証言として5月13日ロイターが報じました。ロイターへの取材に応じた銀行幹部によると、規制当局は非公式に暗号資産取引が超投機的なビジネスであるにもかかわらず、なぜこのようなビジネスを扱っているのかと尋ねてきました。暗号資産取引では多くの資金が海外に流れますが、 RBI はこのことがマネーロンダリングにつながる可能性があるとしており、心よく思っていませんと話したようです。また報道によると、インドの民間の金融機関である ICICI 銀行は同行が提携している決済サービス会社に対し、暗号資産関連の決済取引をすべて停止するようすでに要請しており、他の金融機関もこれに従っていると関係者から証言を得たとのことです。なおロイターが RBI と ICICI 銀行へコメントを求めたということですが、回答は得られなかったとしています。補足をします。インドでの暗号資産の取り扱いについては、2018年にインドの中央銀行であるインド準備銀行 RBI が暗号資産関連の企業へサービス停止をすることを規制し、それに対し2020年3月にはインドの最高裁判所が RBI の規制を違憲とする判断を下し、RBI もそれを認めていました。これにより正式にインド国内の銀行すべてが暗号資産に関する事業者などにサービスを提供することが可能となり、インドの暗号資産市場に盛り上がりが見られると思われていました。しかし規制当局や政府はリスクなどその投機性を警戒し、暗号資産に関して懐疑的な姿勢を見せており、中央銀行デジタル通貨の必要性を優先的に検討しているとされていました。その後今年に入り、インドの国会にて国内での暗号資産取引を禁止する法案、2021年の暗号通貨と公式デジタル通貨の規制法案が1月29日に提出されました。この法案は未だ可決はされていませんが、ロイターは報道にて RBI によるこの一連の動きは規制法案の提出を受け行われたものであると説明をしています。
続いてのニュースいきます。韓国サムスンがスマートフォン、サムスンギャラクシースマートフォンにてユーザーがサードパーティーのウォレットから暗号資産を管理取引できるようになったことを発表したというニュースです。サムスンが対応したウォレットはレジャーナノ S やレジャーナノ X などのハードウェアウォレットです。対応通貨はビットコイン、イーサリアムや他の ERC トークン、トロンや他の TRC トークン、ステラ、クレイトンなどです。具体的にユーザーはサムスンギャラクシースマートフォンで利用可能なサムスンブロックチェーンウォレットにサードパーティーウォレットをインポートすることで暗号資産を管理取引できるようになります。サムスンはスマホにてハードウェアウォレットをサポートすることで暗号資産を一つの便利な場所で管理するという一貫したユーザーエクスペリエンスを提供できるようになったとのことです。またユーザーが暗号資産に関する情報を取得しやすくするため、コインデスクの記事を掲載した専用のニュースフィードも提供するとのことです。サムスンはプレスリリースにて、イノベーションはオープンで協力的なアプローチによってのみ起こると考え、サムスンブロックチェーン SDK によってブロックチェーンエコシステムへのアクセスを開放しました。開発者はブロックチェーンアカウントを簡単に生成、保存、管理する DApps を構築し、各台帳システム専用の API でトランザクションを処理することができます。またサードパーティーのハードウェアウォレットを使用して暗号資産の転送に安全に証明することができる API を DApps に提供していますと説明されております。
続いてのニュースいきます。マイクロソフトが Azure ブロックチェーンサービスの提供終了を5月10日発表しました。Azure ブロックチェーンサービスはフルマネージドのブロックチェーンサービスとして提供されており、シンプルなネットワーク展開と運用、コンソーシアム管理機能、使い慣れた開発ツールにてスマートコントラクトが開発できるサービスです。発表によると、マイクロソフトは9月10日までにこのサービスの停止をするということです。そのため、ユーザーは同日までに別のプラットフォームへの移行が求められます。マイクロソフトはデータの移行先をコンセンシスクォーラムブロックチェーンサービスを推奨しており、そのデータ移行手順も説明されています。なお、Azure ブロックチェーンサービスの提供終了についての理由は説明がされていませんでした。
続いてのニュースいきます。 フラクトンベンチャーズ株式会社が分散型アプリケーションの開発促進を目的としたオープンソースプラットフォームニアプロトコルがインドで行うニアインディアアクセラレーターにおいて GoTo マーケットパートナーとして参画したことを発表したというニュースです。その他分散型台帳技術に特化したマルチアセット投資ファンドであるウッドストックファンドがインベストメントパートナーとして参加しています。ニアインディアアクセラレーターはブロックチェーン分野での革新を目指すインドの新興企業を育成、発掘し、現実の世界の問題を解決するインパクトのある製品を構築して、グローバルなエコシステムにおけるインドのブロックチェーンの実力を強化することを目的としています。またニアインディアアクセラレータープログラムはデジタルアセットとブロックチェーン技術を活用してユニークで創造的な製品を構築するためにコンセプト実証段階を過ぎたプロジェクトに取り組んでいるインド全土のクリエイター、イノベーター、スタートアップ、開発者を対象に3ヶ月間にわたって実施されます。そしてニアインディアアクセラレータープログラムの受賞者は最大20万ドルの助成金とリソース、メンターシップ、マーケット展開への支援を受けることができ、ニアの最先端のブロックチェーンプロトコルを活用して、現実世界の問題にインパクトのあるブロックチェーンベースのソリューションを提供することが期待されているとのことです。
続いてのニュースいきます。株式会社モバイルファクトリーと株式会社ビットファクトリーがファンズ株式会社が運営する貸付ファンドのオンラインマーケットファンズ上で NFT マーケットプレイスユニマの認知向上及び事業拡大を目的とした新しいプロモーションの開始を発表しました。具体的にはファンズにて NFT マーケットプレイスユニマ広告事業ファンドナンバーワンというファンドを公開。このファンドに投資したユーザーに対して2021年夏以降にユニマで実施する予定のモバイルファクトリー社の1ゲーム駅メモアワーレイルズの駅をデジタル資産にした NFT 駅トークンの初回オークションに招待する権利が与えられるということです。さらにこのゲームで利用できるアイテムがもらえる特典コードの配布や初回オークションにおけるキャッシュバックキャンペーンの実施も予定しているということです。駅メモアワーレイルズは全国9000カ所以上ある駅を対象とした位置情報連動型ゲームです。今回ユニマとの連携に際した新機能としてプレイヤーが利用料を支払いフェアマスターとして駅を盛り上げるフェアを開催できる機能とプレイヤーが NFT 化された駅、駅トークンをユニマを通じて購入することでステーションオーナーになれるステーションオーナー機能が実装されるということです。そして NFT の所有者であるステーションオーナーはフェアが開催されればフェアマスターからの定期的な利用料を得られるということです。またその NFT は他社マーケットプレイスにて売却することもできるようです。なおこの NFT については全国約9300駅が順次オークション方式で販売される予定で初回駅トークンセールは2021年夏以降を予定しているということです。ファンズはファンズ株式会社が運営する貸付ファンドのオンラインマーケットです。今回参加企業のマーケティング活動を支援するために参加企業の借り入れを伴わない形でファンズを利用できる新スキームファンズマーケティングスキームを開発し NFT マーケットプレイスユニマ広告事業ファンドナンバーワンがこの初号案件となるということです。リリースによるとこのスキームでは参加企業が自社の借り入れを伴わない形でファンズを利用し個人投資家との関係構築が図れるようにするために参加企業は広告主としてファンズ 100% 子会社であるファンズマーケティング社にファンズへの掲載等のマーケティング支援サービスを依頼する仕組みになっています。一方で個人投資家はファンド組成企業であるファンズレンディング社を通じてファンズマーケティング社に間接的に貸し付けを行いファンズマーケティング社が実施する参加企業のマーケティング活動を応援するという仕組みになっています。なおこのスキームによるこのファンドの主なリスクとしては借り手企業であるファンズマーケティング社の信用リスクになるということです。ファンズマーケティング社はファンド組成企業であるファンズレンディング社との間の金銭消費貸借契約に基づき調達した借入金を原資とした参加企業に対するマーケティング支援サービス以外の事業を行わないことから自社の他事業の業績が返済可能性に影響することはないといいます。さらにファンズマーケティング社はファンズレンディング社からの借入金のうち8割以上を銀行預金として留め置くことが義務付けられているといいます。この結果ファンズマーケティング社がマーケティング支援サービスの原資として利用可能な金額は借入金の最大2割までとなり事業リスクの影響を限定的なものとすることで信用補完を図りその上でファンズへの掲載その他個人投資家との関係づくりを行っていくということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も10分解説動画公開させていただいております。ビットコイン続落バイナンスに規制当局が調査です。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事コンテンツはサイトの方に上がっておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの公開そして更新通知などについてツイートをさせていただいておりますのでぜひフォローの方していただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。